どうもこんにちは、田中です。それではですね、今回はシンデレラボーイの奇跡ということでですねマキシマイズ 2.0 を購入していただいた方へのスペシャルコンテンツとして、はい、まあ今目の前にシンデレラボーイにまあ今回この対談コンテンツに登場していただく、はい、あのゲストはかなくん、金森くんといって、はい、まあどのぐらい前だっけ出会ったのって。
出会ったのは2017年の3月、
ね、マキシマイズの収録セミナーがその前だったっけ。
収録のセミナーですね、東京で、
うんうんうん、はい、じゃあマキシマイズ収録セミナーの時に初めて
お会いした
会って、
はい、
うん、して、まあ、今、まあ、僕の今アトリエにいるんだけど、この合鍵を持つ男と唯一家族以外で合鍵を持って、まあ、一緒に仕事したりとか、はい、まあ、してる仲になったんだけど、その金森くんに来ていただいて、この金森くん、まあ、今から、ね、具体的にいろんな話を聞いていこうと思うんですけど、極めて短期間、一般的にな、まあ、イメージというか、うん、成り上がっていくっていう言葉がふさわしいかどうかわからないけど、現実を変える、めちゃくちゃ現実が変わったっていう、その期間で考えたら極めて短期間に現実を変えた、男の一人だと思ってて、はい、でその金くんに、
はい、う
ん、どういうポイントが大事だったかとか、うん、どういう状況からどういう状況に変わったかとか、まあ、そういったところをね、いろいろインタビュー形式で聞いていきたいと思うんで、今日はよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
シンデレラボーイですよ
風貌に全く
確かに肩幅は今芝浦なんだけど、こう港区芝浦ってところなんだけど、芝浦でまあの日本人で一番ぐらいの肩幅と胸板でね、
はい、
風切ってね歩いてる
から、ね、
シンデレラボーイっていう風貌ではないけど、うん、シンデレラボーイということで、
はい、
かなり劇的に変わった感覚って自分の中である。
そうですね、もともと住んでるところも大阪だったので、東京に来て生活しているっていうのと、
うんうんうん、
あとはやっぱ付き合う人が変わったなっていうの
と、うんうん、1年前とか1年半前から比べて、はい、まあ、住んでるとこと付き合う、あの関わってる人、
そうです、
ね、その現実と、
はい、
うん、とかいろいろ変わったっていうことなんだよね、
はい、
まあ、ちょっとねいろいろ聞いていきたいんですけど、例えばさっき初めて会う時、会った時、2017年1年前の3月、
はい、
うん、だから1年ちょい前かの時の現実って、
はい、
かなりどんな感じだったのかっていうのをもう俺忘れちゃって、
ね、
今のその肩幅しか今の肩幅と、まあ、ビジネスを自分でバリバリやり始めて、
そうですね、
ガンガン、まあ、収入も高く、
はい、
でいろいろシンガポール行ったりこっちでバリバリやったりとか、
はい、
俺もセミナー頼んだりとかしてるじゃない、
はい、
うん、そういう活動にすごいさ、やっぱ直近のところにさ意識が行きがちでさ、どんな感じだったのかっていうのをさ忘れがちになるわけ。
そうですね、う
ん、どんな感じだったんですか。
あ、その当時は、うん、会社員、新卒で入った会社を1年で辞めてしまいまして、うん
うん、辞めてからあのマキシマイズのセミナーに来てた
2日後に行
ったんですよ。あ、そうなんだ。あ、じゃああの時プーか。
プーです。
あ、マジか。
あの時プーで、
うん、
まあなんかあのそのマキシマイズっていうのがあるから、
うんうん、
まあ、本物の田中さん一回会いに行こうって、うん、
ああ、ネットでしか見たことなかった
です
か。
そうですね、
うん、
はい、
うんうんうん、
で、まあ実際に会ってみて、
うん、
まあ、なんか話したら何かつかめるんじゃないかなと思って、うん、夜行バスに乗って、
夜行バスか、
はい、
うんうん、
東京行きました。
なるほど。それもさ結構勇気がいる決断だったんじゃない。だってさ、
はい、
仕事辞めたばっかでお金は当然あんまりなかったというか。
そうですね、
はい、でこれから入ってくるあれもないわけじゃない、
はい、
うん、その時は実家暮らしか。
実家暮らしでした、
うんうん、なるほどね、はい、うん、でまあそういう状況だったんだ、
はい、
うん、人間関係とかさ、まあ、経済面きつかったっていうのは分かるんですけど、
そうですね、
精神面というかどんな感じのあれだったんですか。マインドセットというか
マインドセットはもう
思考様式というか
学生って感じです
ね。あの時はいくつ。
あの時は22でした。
22か、
はい、その月に23になったので、まあ、22、23ぐらいの時です、ね、
まだ学生マインドが、
学生マインドが
アマちゃんマインドがバリバリで、
はい、バリバリで
だけどなんか掴めるかもっていう、そのなんとなくの直感っていうのかな、なんか会ってみたいとか、なんか掴めるきっかけになればぐらいで、
そうですね、
来たんだよね、
はい、
なるほどなるほど。どういう人とその時ってあの人間関係の主っていうのはどういう人との関わりが多かったんですか。例えば今だったらさ結構違うじゃない。
そうですね、
うん、
その当時はまあやっぱり会社勤めしていたので、うん、会社の人とか、
うん、
あとは、まあ、基本あんま友達多くないんで、
うんうん、
ほとんど一人でいることは多かったんですけど。あ、そうなんだ、はい、
筋トレばっかりしてた。
そうですね、
うん、はい、当時って今のデカさと違うじゃん。
そうですね、
うん、この間 の, そのインスタにさ、カナダ上げてたさやつとかさ、はい、めっちゃ細い、
そうそうです、ね、
細物みたいなさ、
はい、
うん、あの時絞ってた
の。あの時そうですね、絞って、うん、
バリバリ絞って、はい、うん、まあ、筋トレというか肉体改造にはパッションがあって、
そうですね、趣味で、う
ん、趣味でやってた、がっつりやって、はい、だけど現実的な例えば経済面とか、うん、恋愛とかどうだった
の。恋愛その当時は2月に別れてからなので、うん、もう2017年始まってからもう何もない状態でしたね。
出会いとかもない。
そうですね。
なんかあれじゃん、今はさ、はい、なんかさっきこのオフレコというかさ、撮る前とかにさ、
はい、
なんかいろいろ話してたじゃん。なんか恋愛の現実をね、いろんな人のさ、はい、うまくいく人、いかない人みたいな話をちょっとこの ICU を回す前に話して、2人で、ね、世間話してる時はさ、なんかさ、はい、もうさ、本当そうなんですよみたいな、みんなここができてないんですよぐらいさ言ってるけど、当時、はい、当時もその視座というかさ、恋愛とかそういう人間関係に自信はあったの。
そうですね、一応家系的に、うん、4人兄弟の末っ子だったので、
うんうん、
まあなんか結構そのスタンスで関わるといろんな人が可愛がってくれたりっていうコツを知ってたというか、
末っ子気質の出し方というか、うまい出し方みたいなので、
はい、
まあこう世の中との人間関係みたいなものにエントリーをしてたみたいな。
そうですね、う
ん、で そこでめちゃくちゃじゃあ悩みがあるとかって、はい、っていうそこまではないけど、あんまそのこれといってめっちゃうまくいってるってものはなかったっていう、
は
い、ステージというか状況だったんですよね、
はい、そうですね。で
それが今1年ちょっと経った今、はい、どんな感じに変わってるのかってまず聞きたいんですけど、ポイントを聞く前にね。
そうですね、
ではまず経済面で言ったら、
はい、
まあ今結構バリバリやってるじゃない
ですか。そうですね、う
ん、なんかだからもう数字っていいのか分かんないけど、
はい、
まあ、それが多いのか少ないのかっていうのは聞く人によるかもしれないですけど、
はい、
まあ、月収200超えることもあればみたいな。
そうですね、はい、
数ヶ月でね、
はい、
前でバリバリやってね。
そうですね、
うん、でまあ基本的に一般的な社会人の収入量多いのを普通に稼ぐことができるようになったっていうのがまず一つでしょ。
そうですね、う
ん、
はい、
だからそのね方法とかをうちの生徒とかに教えてもらったりとかっていうのもやってるんだけど、うん、
はい、
あと人間関係とかと付き合うってる人とか、
人間関係は、うん、まあ、なんか田中さんと関わるようになってから、うん、なんかいろんな起業家さんを紹介してもらったりとか、
うんうんうん、
あとはなんかやっぱり実際に自分で 会いに行ったりとかすることで、
うん、
まあ、そこで人間関係作って仲良くなったりとかはするようになりました。
うんうん、かなり変わってるもんね。だから今24、
はい、
普通の一般的な24歳が、はい、付き合うそのコミュニティ、別にこれはいい悪いじゃなくて、
はい、
と明らかに違うもんな。だって普通24歳って言ったら、
はい、
楽しみは合コン。
そうです
ね、なんだろう、今の24歳ってどう何してんの。なんかね、意識が高い系の24歳しか周りにいないからさ。
そうです、ね、
一般的な24歳って何やってるんだ。友達とか何やってる。
友達は携帯ゲームとか、
うん、マジじじいになってもできることを若い時にやるわけ
やってますね。
マジか、うんうん、
あとは何ですかね、まあ僕の周りだと、まあ、普通にバリバリ営業マンやってたりとか、
仕事に打ち込んだりとか、
ね、打ち込んで週末めっちゃ飲んで、
うん、
月曜疲れ果てていくみたいな。
なるほどなるほど、
人が多いのかなって。
うんうん、そしたらやっぱ付き合ってる人っていうのは友達あるいはその会社の、ね、仲間とか、
うん、そうです。
でこれいい悪いじゃなくてもそれが一般的だよね。
うん、そう
ですね。カナ見てると今とかさ、だって、はい、まあ、俺らもそうだし、
はい、
俺とね、まあ、住まいもなんかやたら近いところに引っ越してきたし、
そうですね、
とんでもねえ近いところに引っ越してきたし、
ご近所すぎ
て、うん、まあ、それもやっぱね一つね、
はい、
ポイントだと思うんですよ、はい、ここだっていう時にグッと行くみたいなさ、
うん、
あもう100人いたら、ね、99人がやらないようなことだけど、よくよく考えたらそれが一番早かったりするじゃん。
そうですね、
近くにいたらさ、やっぱさ、はい、ちょっと飯食い行こっかなみたいな、
はい、
ちょっと一杯飲みてえなと思った時に近いから、おこの何やってるってなるじゃん。
そう
ですね、どう考えても接、はい、してる時間が長かったら別にね、ビジネスの話だけじゃなくていろんな話するし、
そうです
ね女の子の話だけでもないし、もういろんな話するからそうなるんだよね。
そうですね、
っていうのはまずあるけど、
はい、
そうだね、もうすごい人たち、例えば、
はい、
まあビジネス規模だけですごいかどうかっていうのは分かんないでしょって思う人もいるかもしれないけど、まあ、ステージとしては、
はい、
まあ、数十億、50億オーバーみたいな企業をのオーナーの人たちと、まあ、関わったりとか、あるいは一緒に仕事したりとか、
はい、
この間シンガポールも遊びにというかな、出張なの。
出張込みですね、まあ、打ち合わせとか、
うんうん、
今後なんか立ち上げるビジネスのこととかで、打ち合わせと、まあ、遊びも兼ねて行ってました。
なるほど、
はい、
それってさ、普通に まあ、生活をしてたら、
はい、
結構想像がつかない領域の
そうですね
ところだと思うんですよ、はい、例えば3年前のかな、はい、2年前でもいいや、
はい、
が2年後にそういうふうに日本とシンガポール行ったり来たりとか、
はい、
あとは数十企業の人と普通に仕事の話してたりとか、
はい、
で俺となんか飲み行ったりとか仕事したりとか、
はい、
セミナーお願いされたりとか、
はい、
アドバイスお願いされたりとか一緒になんかとかっていうのを、
はい、
想像してた。
いや全然できてなかったっす。
でしょ。こうなったらいいなっていう領域も超えてるはずなんだよ。
そうですね。
多分想像もしてないっていうのが正直なところだと思うんですよ、はい、だから見てて本当シンデレラボーイだなと思うんだけど、
はい、
そういう風にでも現実がね徐々に徐々にどんどんどんどん、しかも極めて短期間に、
はい、
1年間みたいな
ね、そうですね、
っていう期間で変わったポイント、ポイントというか、はい、振り返った時にあこういうところがね良くて、
はい、
うん、こういうところでこういうことをやったから今があるんじゃないかなって思うポイントみたいなのってありますか？
そうですね、うん、まあ、一番大事なのはやっぱり、うん、素直力っていうか、それが一番、まあ、僕の一つの強みでもあるのかなと思ってるんですけど、なんかみんな結構自分のやりたいようにやるんで、なかなか努力と結果が結びつかないみたいなのはあるのかな。
なるほどね。それって、まあ、素直であると、それ具体的にどういうことなのか。例えば多くの人が、
はい、
まあ、本を読んだり、
はい、
あるいはまあセミナーに受けたりコンサル受けたりなんか分かんないけど、はい、いろんな、まあ、自分よりもステージが高い人、結果を出してる人、
はい、
先輩とか、
はい、
にアドバイスを求めようとはするじゃない。
そうです、ね、
聞くじゃん、どうすればいいのかっていう、はい、だったり、まあ、聞かなくてもアドバイスを受けることって結構あるじゃん、若い時なんか特にあるんだけど、
はい、そうですね。
だけどそこで聞いてる風で実際実行に結びつけない人が
そうですね、
ほとんどなわけじゃん、
はい、
うん、で聞いてる時は勉強になりましたっていう風に表面的な素直さっていうのはあるかもしれないけど、
はい、
結局行動してるかどうかっていうところじゃないですか。
そうですね、
はい、それが、まあ、できる人とできない人で、カナは多分自分で、ね、振り返った時に、
はい、
まあ、できるタイプだっていう風な評価があると思うんだけど、
はい、
それってなんでそれができるんだろう。
ああ、そうですね、
うん、まあ、すごい大事なポイントだと思うんですよ。それはこういう仕事をしてても結局跳ねる人と跳ねない人のすごい重要なポイント、違うポイントの一つだから、
はい、
うんうん、
まあ、一つは勉強に限界を感じたというか、
うんうんうんうん、
知識だけじゃ、知識だけでなんとかなると思ってた時期あったんですよ、うん、とにかく勉強とかセミナーとか、
うん、
その教材買ってインプットしたらいつかは現実は変わるんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、
一向に変わらないんで、
変わらなかった、うん、
これってもしかしたらやり方が違うのかなと思って、うんうんうん、でも田中さんとかの音声とか聞いてた時に、うん、あ、知行合一ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか知識をスキル化するみたいな、
うんうん、
っていうところの視点が僕なかったんですよね。で、少しずつそこをやっていくことによってなんかスルスルってなんか現実がすごく変わっていった。
やれるようになったきっかけっていうのは、その人との出会い、例えば自分がさ、その時のステージと違う次のステージに進んでる人との出会いがあって、その人たちのから何、こうしたらいいよって言われたのをやったから変わったってこと？それともなんかどういう知識が今まであったわけじゃん、
はい、
うん、勉強してね、本だとか教材とかさ、いろんな音声とかね、はい、であったもので変わらなかったその現実が変わったのってなんでなんだろう。
あ、そのきっかけっていうのは、うん、多分去年の11月くらいに、
うん、
なんか田中さんがなんかその肉体改造系の、
うん、
なんかこういうサービスを作って、うん、まあ、やってみって言ってくれたじゃないですか。あの時に全然動けなかったんですよね。でその時にまあ泣きついて夜中電話した時に、なんかその
あれそうだったね、
はい、
それのことで電話夜中かけてきてたね。
そうなんですよ、うんうん、でそれでどうしたらいいかわからないみたいな、
うんうんうん、
になった時に
知識はあったのね。
その知識をめっちゃ勉強してインプットはしたんですけど、
うんうん、だってこれこうなんじゃないって言ったら、これこういうことですよね、知識あったもん、
はい、
だからそのコピーライティングとかのさ、
そうです ね,
ね、知識は持ってたもんね、
はい、
うん、
ただそのなんていうんですかね、行動の移し方がわからないっていうか、なんていうんですかね、例えば簡単に言えば、まあ、一歩目を小さくするとか、
うん、
タスクを分解するとか、うん、いうのを初めてそこで重要だなと思って。
なるほどなるほど。
でそれで一歩を受けたことによってちょっと自信がついたというか、あ、だいぶいけると思って、
うんうんうんうん、
それをこの本当に毎日積み重ねることによって、
うん、
なんていうんですかね、 結構動けるようになったという
か。なるほどなるほど。
でなんか自分は結構初動が遅いタイプだったので、うん、とにかく一歩目を小さくするっていうことは意識してやってました、う
ん、なるほどなるほど。で動き始めたら徐々に動けるからっていうのがあったん
です。そうですね。
なるほどなるほど。まあその信じる力か素直な力か素直力か、
はい、
うん、言われたことをまあ抗わず、
そうですね、う
ん、自己流を出さず、はい、まあ、ほとんどの人がね、あ、はいと言いながらすぐ自己流の解釈をして、
そうですね、
自己流のアウトプットをするじゃない、
はい、
そうしたいのは分かるんだけどね、
そうですね、
だけどそれは遠回りなんだよね、
そうですね、う
ん、それはね、すごくね、分かります、
はい、
他なんかある？素直であること以外になんかね、うん、今の現実を1年間ぐらいでこうどんどんどんどん作っていけたポイントとして、
あとは自分のなんですかね、タイプでやる、タイプで行動するというか、田中さんも多分おっしゃってたと思うんですけど、
スタイル、自分のスタイル、
そうそう、うんうん、それをちゃんと知ったのは大事だ、結構大きかった
な、ね、なるほど、自分のスタイルっていうのをちゃんと考えて知って、
はい、
それをに乗せて行動するようになったみたいな、
そうですね、そうすることによって摩擦なく今まで進んでこれたなっていうのはありますね、うんうんうん、
例えばあれだよね、末っ子気質でそれが自分の、まあ、強みというか、はい、特徴って分かってたとしてそれに行動を乗せるというか、
そうですね、
人と関わる時だったらとか、
はい、
あるいは自分が、ね、初動が遅いっていうのがもう分かってるからブレイクダウンして、はい、
そうですね、
細かく細かくしてやるとかっていう、まあ、自分を知ってやるっていうことか、
そうですね、
うん、それはすごい大事なとこだよね、
はい、
だからなんて言うんだろう、基本的に自己啓発とか成功本、
はい、
うん、とかなんかいろんなあるじゃない、
はい、
本屋に、あの本でうまくいく人っていうのは、
はい、
その著者とタイプが一緒の人なんですよ。
そうですよね、
うん、うん、確実に、
はい、
で一緒の人はあ、これ本当に盲点だったっつっていける、うん、だから海外資本基本的にあのアメリカとかからの輸入系のやつが多いから、
はい、
そのマインドが似てる人っていうのはいけるんだよね、
はい、
でもそうじゃない人が基本苦しむから、
そうですよね、
もうとりあえずやればいいっていうタイプの人がああいうの入れるとめっちゃいいんだよ、
はい、
うん、でもそうじゃない人は合わない、それが多分今言ったスタイル、
そうです、
ね、自分はどういう時にうまくいってどういう時にうまくいかないのかっていうのをちゃんと考えたってことですね、うん、
き
っとね、
そこはしっかり明確にしてまいりましたね、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、すごい大事なところだね。あとね、俺から見てて、
はい、
まあこれはうまくいく人というか現実をガッとドラスティックに変えていく人の、まあ、特徴、みんな持ってる特徴の一つだと思うんだけど、
はい、
飛び込むことに対するためらいというか、
はい、
なんて言うんだろう、まあいろいろあったと思うけど、
そうです ね
悩みというか、なんかこれ大丈夫かなんだ心配とかあったかもしれないけど、
はい、
でもポンと飛び込むっていうことができたことはでかいと思うの、はい、飛び込む力みたいなものは
結構あるね、そういう機会があったんで、
ね、はい、それってさ昔からあったの、それともなんかどっかで考えてそれが大事と思ってやるようになったの。例えば俺はタイプ的にもう昔からあるタイプなの、
はい、
もう考えずにというかもうワクワクする方にポーンっていってしまってみたいな、はい、だから大事故を起こす時もあるんだけど、もうトータルで考えた時にやっぱ変わるじゃん現実が、
う
ん、どんどん飛び込んだ方がね、
はい、
だから良かったっていうタイプなんだけど、カナってどうなの。
僕は結構昔は引っ込み思案っていう
か、
なるべく、
うん、
なんていうんですかね、安全の方にいたんですけども、
うんうん、
怪我しないように怪我しない
ように、
うん、怪我しない、
うん、
で末っ子だったのですっごい可愛がられて育ってきたんで、
うんうんうん、そうだよね、
はい、
なんでこんな変わったのかが超興味深くて、だって俺が知ってるこの現実をガンガン変え始めたこの期間、
はい、
あってこの1年数ヶ月の期間を見てると、
はい、
どんどん飛び込むやつなの俺から見てね、
はい、
エントリーをすることをどんどんやってる風に見えるの、
はい、
例えばあの時ね、金もないのにニートになった2日後にね、マキシマが来たってのもそうだし、
はい、
あの時懇親会がさ、懇親会の金も払えないみたいな感じ
だったです
よ。だからわざわざ深夜バスで来たにもかかわらず、
はい、
僕のセミナーの場合あれじゃないですか、懇親会っていうのは、うん、セミナーよりもね、濃いと言われてる時間なわけですよ。しかも当時なんか朝まで完全に飲んでる時だったから、
そうですね、
うん、まあ、今思うか、
まあ、
まあそうなんだけどでもそれにまあ多分お金の余裕さえあればね、
はい、
参加したかったんだろうけど参加もできないみたいなところで、
はい、
やめようとしてたじゃん。
そう、帰ろうとした、
帰ろうとしたら、まあ、うちのスタッフの一人がね、貸すから行きなよみたいな感じでとか、
はい、
でそれポンポンって行ってから、そっから先のカナって、
はい、
あらゆるものにすぐポンポンポンポン飛び込んでっていう印象があるの、
はい、
なんでよ、なんでそれを当たり前にやるようになったの。
あ、そうです
ね、相当変わったと思うよ、エントリーするようになって、
はい、
うんうん、
なんかでも考えた時に、
うん、
やっぱり後悔したくないっていうのがすごくあって、
うん、
なんていうんですかね、まあなんかその もしその選択をし した先の自分だったらどうするかなっていうのは意識はしてましたね。
飛び込んだ後のってこ こと
そうです、うん、その例えば、うん、まあ、何かそのサービスがあって、うん、まあ、この金額ですってなって、うん、でそれに入った後の自分だったらどうするかなみたいな、ちょっとなんかこれは感覚的なところがすごく多いんですけども、うんうん、そこで決めるようにしてましたね。多分自分その時の自分だと、
うん、
多分逃げちゃう方を選んじゃうので、
うんうん、
なるべくこっち側に行きたいっていう願望はあったんですけど、
うんうんうん、
行けないっていうのもあって、うんうん、じゃあその時に何て言うんですかね、もう一人の自分っていうか、
うん、
に聞いたりとかして、
うんうんうんうん、
行ってたような気がします。
なるほどなるほど。それ超興味深いというか、まあ、本当にね分かるんですよ、はい、例えばね、まあ、全部そうだと思うの、金額の代償問わず、
はい、
例えば本もそうで、本だって1000円ぐらいから、
はい、
まあ、高くても2000円弱ですよ、普通の、はい、普通の一般の本だったら、専門書じゃなかったら、
そうですね、
それでも飛び込むのにお金っていうのをさ、その金額を出す出さないで、その人の経済状況においてはね、はい、飛び込む、買うっていうことを飛び込むとして飛び込めない人が多いわけじゃないですか、
はい、
欲しい現実に寄与するのはどっちかっていうね、はい、もう一人の自分とか可能性とかっていうその視野がなかったら、本来だったら取った方がいい選択肢取れないわけじゃない。
そうですね、
はい、もう取ってもその後に現実が変わらない人と変わる人っていうか、その行動する人しない人っているわけじゃん、はい、例えば教材マキシマイズ 2.0 で言ったら、
はい、
マキシマイズを買った人は2万円、
はい、
で初めて買う人は3万円という金額ですけど、これ高いか安いかっていうのは置いといて、
はい、
その金額を投資して変えようと思って絶対投資したと思うの、現実を変えようと思って ね、対人スキルあれで言ったらね、けどそれで確実に対人スキルを変える人がいる一方で、
はい、
買うだけで終わる人もいると思うの。
あ、そうですね、
うん、コンサルもそうじゃん、
はい、
例えばコマンダっていうね、俺のその二人三脚のコンサルの、はい、に入ってくれたわけじゃん。
そうですね、
1年ちょい前に、
はい、
でそっからじゃん、あのめっちゃこの付き合いっていうのはね。
そうですね、
であれで入って、そういうサービスみたいな入っても辞める人と行動をね動かす人、どんどん動いて変えてる人、はい、で最近だったらカナダとか200万とかのコンサルサービスみたいなのが入ってるでしょ。
そうですね、
でも入ったことによってもっとポーンと上がってるわけじゃん。
そうですね、
うん、だって上がるじゃん絶対、
はい、
普通に考えて自分で行動を止めるっていう選択肢をしなかったら、当然もそうで、はい、知ったことをやる、やるっていうことをやめない限り必ず上がるんですよ。
そうですね、
現実は、
う
ん、必ず進むんですよこれ、はい、必ず。でコンサルなんかマジそうで、
そう
っ
す
ね、うん、でそれなんでさ動かない人というかさ、現実がね、
はい、
がいるんだろう。これって結局カナが思ううまくいく人といかない人、カナ、はい、の中でのね、
はい、
で俺が思ううまくいく人いかない人みたいな傾向とかは今までコンテンツでいくらでも話したことがあるんですけど、カナ、
はい、
の中でこうやってバーッとドラスティックにこの1年ぐらいで現実を変えてきて、いろんな人を見てきたと思うの、
はい、
同じような、例えば友達だったりっていうところから、
はい、
頑張ろうとして、同じようなセミナーの受講生として頑張ろうとして、うん、でガッと行ったカナダ で、あるいはその中で行かなかった人もいたりとか、
はい、
でいろんなセミナーとかも来てたじゃん。
そうですね、
うん、とか勉強会とかもさ来てたじゃん、はい、その中でさ毎月変わっていかない人と変わっていく人がいるじゃん、
はい、
その差だったり、うまくいく人といかない人の違いみたいなのをね、カナダが思うとこ聞きたいんだけど、なんで例えば200万払って、
はい、
ポーンと行くのが普通だと思うの、ぶっちゃけ、
はい、
うん、とかなんか50万とか、
はい、
そんな高いね、3万円でもそうだよ、
その
金額払ってんだから10倍とかぐらいのリターンがないといけないと思う派なんだけど、うん、
はい、
なんでそれができる人とできない人に分かれると思いますか。
あ、うん、そうですね、買ったのはいいと思うんですけど、うん、明確な目標とかがないと結構きついかなっていう印象ですね。
明確にここを変えたいというか、ここをこうしたいみたいな、うん、得たい結果みたいなのが明確じゃないと使えないっていうことか。
う
ん、それは間違いない。そうだね、
もうそれがないと結局何がしたいのかわからないですし、
うんうんうんうん、
その教材とかコンサルとかで得た情報を何のために使いたいのかも分かってないと、結局知識だけ入れて、何ですかね、歩みを止めてしまうというか、フォーカスは、すごく大事なことだなと思います、
ね、だから自分がどうなりたいのかみたいなことが分かってないとそうなるって、うん、それまさしくそうだね、
はい、
だからそれが明確な人ってどうしたいのか、ちょっとしたことでもいいと思うんですよ、うん、例えばマイクシマイズ 2.0 で家族関係を、ね、
うん、
めっちゃ良くしたいっていう目的がある人は必ず使えるじゃん、はい、
そうです
ね、でもなんとなく良さそうだから、
そうそうそう、
そしたら得たい結果が教材を買って知識を増やすっていうことが得たい結果になっちゃうから、
そうなん
です、その得たい結果は叶うんだよね、
はい、
もうその先がないとないんだよね、
そうなんです、
それ超もったいないんだよね、 でもまあそういうとこほとんどですよね。
そうですね、うん、それが結構、うまく人とうまくいかない人の差かなと思います、
ね、なるほどなるほど。じゃあ最近のカナっていうのはこの1年ちょっとの期間から、はい、まあ、これからっていうのは、はい、得たい結果というか自分がどうなりたいのかっていうのを、うん、明確に持てるようになったってことか。
そうですね、もうほとんど毎朝なんかそのメモとかにどうなりたいのかとか、そうするためにはどうするのかみたいなことを自分の中から下ろすようにはしてますね。
素晴らしいね、うん、もうこれは本当にやった方がよくて。
そうですね、
マジやった方がよくて簡単なことじゃん。
そうですね、
だって何分ぐらいかかる。俺もやってるんですよ。まあ俺さ言ってるからさ、やってなかったらおかしなことになるけど、
はい、
超数分だったりするじゃん。かかって10分、ね、例えば今日1日得たいけど今日はどういう1日にしたいのかとか。
そうですね、
ね、で確認するのって超少ないけどほとんどの人がやんない、
うん、
でね、この今のこの音声聞いてくださってる方の中に例えば違う講座の中でもこういう話とかしてる時あるから、うん、知ってる人はいると思うんですよ、それを。あ、なんかそういう話してるのか、うん、でメルマガでもさ、例えば月始めとかはさ、そういうこと言うじゃない。
そうですね、
でも知ってて知行合一結局やってない人があまりに多いから、はい、変わんないんだよ ね、
そうですね、
うん、でもやっぱそこだよな、
はい、
なるほどね。いや本当にそうだと思います。自分がどうなりたいのかっていうのを、うん、ちゃんと踏まえたら、その例えば教材がいるのかどうか、この本がいるのかどうか、このサービスが必要なのかどうかっていうのも分かるし、
そうですね、
入って買って本でも何でもいいけどね、うん、買ったら使えるもんね。どうなりたいのかっていうその、ね、具体的にツールとして、
う
ん、武器として使えるってことだよ ね、 ね、使えないっていうことがどうなりたいのかっていうのを自分が捕まえてないから、
分かってないから
使いようがないっていうことだよな、
はい、
これ本当にそうだね。これすごい大事なポイントだね。 OK、 分かりました。そしたらね、うん、2年前の金森に、
はい、
今の金森がアドバイスするとしたら、
はい、
どういうことをさ言う。まあちゃんとできてるからいいんだけどそうそうそう
そうですね、2年前の自分に言うとすれば、う
ん、1年半前でもいいよ。
1年半前、
うん、葛藤してなんか金もなくて人間関係も別になんか孤独で、なんか孤独というか一人で筋トレしてるよりもだって今の方が給料高いわけでしょ。
そうですね、
明らかに。当時の自分に、なんか心配だったわけじゃん、当時って、ゴリ夢中みたいな感じで、
ね、
なんか、もやがあったような感じで、不安だったでしょ。
めっちゃ不安でした、
ね、うん。その不安な自分にアドバイスするとしたらさ、はい、どういう声掛けをする。
そうですね、ちゃん、うん、さっきも言ったことなんですけど、ちゃんとどうなりたいのかはっきりさせた方がいいっていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、あとは自分でちゃんと決める。
決める。
すごい大事だな。
なるほど、なるほど。なんかさ、振り返ってゾッとすることってない。例えば俺だったらね、10年前の27、
はい、
11年前だよね、もうだから27の時の、
はい、
あの今の仕事をするようなきっかけっていうのが大輔、朝、はい、大輔のネット美術大百科っていう、ね、はい、怪しい情報商材っていうジャンルを知ったのもその時だし、
はい、
あれで心が動いたんだけど、あまりに怪しすぎるから
そう
ですね、そのセールスレターもそうだし言ってるそのねことも怪しすぎるから、
はい、
躊躇したわけやっぱり、
うん、
でもあの時に買うたった1万円だったけど、
はい、
でもその1万円無形のものに1万円出すっていうその文化が俺の中になかったから、
はい、
まあなんか悩むというかさ、
そうですね、
摩擦はあったわけ、
うん、
で飛び込んで買って、
はい、
でなぜか全部聞いてやろうと思って、でもその時にあの時やってなかったって思うと恐ろしいの
よ。いや、そう
っ
すね。
明らかに今の自分がないし、
はい、
でそれでまあそこそこ結果が出た後につながった人たちのアドバイスを、あの時のアドバイスを聞いてなかったらっていうのが、うん、俺が今日に至るまでにいくつかあってターニングポイントみたいなもので、
はい、
で振り返ってね、あの時あれ選んでなかったら、あの時あれをやってなかったらっていうのが結構あるの、
は
い、うん、そういうのって他にある。
僕は確実に仕事辞めた2日後に東京行ってなかったら多分そう考えるとすっごいゾッとします、
ね、よかったね。
いや本当に
深夜バスでね、
はい、
だって今の肩幅だったら深夜バスに乗れないぜ。
乗れない
ですね。だってもう横の人にのね迷惑というか、
そうですね。
でも本当そうだよね、はい、そっかそっか。やっぱ飛び込むというか動くというか、
そ
う
ですね、うん、節目節目でなんかあります
ね。あるでしょ、
はい、
うん、でそれがまたスタイルなんだよ。だから例えば今カナのその個別的なアドバイスになっちゃうけど、
はい、
調子が良くない時、
うん、
悩んでる時、迷ってる時、不安な時っていうのは、カナは飛び込むっていうのが大事な選択なのよ。
はい、
その時迷ってる時にもう安牌の選択をすると多分うまくいかない。
いや、そうなんですよ、
ね、それがうまくいく人もいるんだよ、
はい、
そっちの方が地固めみたいな感じで、
うん、
動かない方が いいっていう人もいるし、分析っていう方が合ってる人もいるんだけど、カナンの場合は明らかに勇気を持って一歩踏み込む方がスタイル的に合うんだよ。
はい、うん、そうですね。
なんでかって言ったらね、得たい結果みたいなものがに対するアンテナ、ラスがすごい張るんだよ、はい、うん、だから吸収しようと思うし、
はい、
そうそう、そういうタイプだからさ、
はい、
今後も多分ね、飛び込んで、そういう時はね、
そうですね、
もう安泰で別に不安でもなくて、なんかっていう時は、いちいちリスクを負ってね、ガンガン飛び込むっていうことは、もしかしたら徐々に減っていってもいいかもしれないけど、
そうですね、
ステージごとにさ、うん、それは大事なポイントかもしれない、
はい、
なるほど、OK、OK、じゃあですね、そうですね、まあ尺も長くなってきたんで、まあ、じゃあ、カナがね、
はい、
思う、まあさっきもちょっと話を聞いてたんだけど、
はい、
そうだね、マキシマイズ 2.0 のこれ特典なんで、
はい、
マキシマイズ 2.0 を購入してくれた、まあ、みんなへのね、
はい、
まあ、アドバイスじゃないけど、
はい、
まあ、現実を変えた一人として、うん、まあ、この今までの話の中でいろんなポイントってあったんだけど、
はい、
メッセージというか、ここはこういう風なスタンスでいたらみたいな、
うん、
まあ、アドバイスがあれば、まあ、これ聞いてくれてる人にね、うん、
そうですね、まずはやっぱりもうしつこく言ってるんですけども、うん、やっぱり欲しい結果とか得たい現実をちゃんと明らかにするっていうのがすごい大事、
うんうん、なるほど、人間関係であればこうなりたいみたいな、
そうですね、
モテたいんだったらこうしたいみたいな、
そうですね、
より具体的にね、
はい、
ほんほんほん
に持ってる方がなんかもうそこにスキルをぶつけるだけなので、
うんうん、
結構みんな難しく思ってるんですけど、意外といろいろシンプルなんですよね、
うんうんうんうん、
あとそれだけっていうのと、あとはアドバイスか、あ、僕は結構その大事にしてきたのは、
うん、
なんか我以外みんな我が師なりっていう言葉があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あのスタンスは僕は結構大事にしてて、
うんうんうん、
あれ、
素晴らしいね、
はい、あれやってない時ってなんか人間関係あんまうまくいかないんですよね。
なるほどね。じゃあそれをから多分本当の素直力がもっと開いたんだろうね。
そうです。
だからこれね、この分かる人は分かると思うけど、
はい、
その言葉が分かんない人がもういると思うんですよね、はい、我以外皆我が師なりみたいな言葉をさ、
はい、
普通に飲みながら話すのさ、うちらぐらいなん
だよ。
それって結局あれってどういう意味だっけ。
あれは、うん、その何んですかね、もうなんか自分以外のものというか人とか、
うん、
全部もう先生というか、
そうそうそう、
もう全て学べることがあるよ、
うん、
なんていうことなんですけども、
うんうん、
そのスタンスでいると、うん、多分相手にも伝わるんですよね、
うんうんうん、
結構そういうのを実感する時があって、人と話す時なんですけど、うん、なんかそれがない時は僕は結構適当に話を聞き流したりとかして、
なるほど、
多分結構大事なことを話してくれても受け入れれないっていうかのはあると思う、
うんうんうん、評論家になっちゃうからね、
そうです
ね、師って思ったら、うん、師匠先生って思ったら本当に学べるんだけど、
はい、
ね、そのマインドなかったらね、もう知らず知らずに聞いたことがある言葉とか何か知ってることって思ったらね、聞き流すんだよ。
そうなんですよ、うん、それが結構僕やばいなと思ってて、そのスタンスでいると多分人間関係すっごく良くなると思うんですよね、うん、
良くなるね、
はい、
まず間違いない、いや分かるんだよ、確かに今言ってね、なんかそれ感じるって言ってたけど、
はい、
伝えてる側はまず間違いなく分かるから、
うん、
なんかね、裏上で聞いてるやつと本当にそのスタンスで聞いてるやつね、目が違う。
そうですね、
うん、全然違うから分かんだよね、うん、
非言語で伝わる部分が
伝わる、伝わる、超伝わる、
ここにあると思うんですよ、
うん、
そういうところも僕は大事にしてきたので、
うん、
この音声聞いた後は一度取り入れて、
うん、
うん、人と話したりとかしてみるのもいいかもしれない、
うん、いや本当だね、これね、俺もそうだよ、俺もね、意外とね、なんかオラオラしてさ、
はい、
めっちゃなんかさ、最近は特にね、なんかもういい年になってきたから、
はい、
年下連中となんか飲み行ったりとかっていうことも多くなってきたけど、
はい、
基本まあ年上の人に引き上げられてきた人生なので、
はい、
でそれが完全に我以外みんな我が師なりよ、
はい、
自分の方が収入高いからとか、自分の方がなんかこれやってるからっていうのは一切なく、うん、アドバイスしてくれることはもう全部そうだし、仕事以外でも、はい、俺ね、これマジで小学生が言ってることでもね、もう本当に言ったら犬からも学ぶからね。でスタンスだったら超強いんだよ ね、
そうですね、
得なんだよね、
はい、
なのにみんななんかさ評論家になってなるんだよ ね、
そ、 うですね、
それはもったいないよね、
はい、
なるほどなるほど、
そうですね、
うん、いやすごいすごいいい話だね。あとは何かありますか。
まあさっき言ったこととかは、
うん、
まあなんかその田中さんから直接学んだというか、
うんうんうんうん、
あれは多分コマンダー、さっき言ったコマンダーという企画で教えてもらってからちゃんと意識するようになったんですけど、うん、あれもうやらないんですか、コマンダー。
コマンダーはね、コマンダーはね、やるんですよ。
あ、やるんですか。
コマンダーはね、やろうと思ってて、
はい、
コマンダーの話が出たんであれですけど、 もうね、あ、メルマガで一般的に募集しようとかないんだけど、
はい、
あのコマンダー振り返ったらさ、超面白くて、
そうですね、
うん、コマンダーから跳ねた人がまあ多くて、
多いです
で今度ねコマンダーをやるんだけど、
はい、
このマキシマイズ 2.0 を買ってくれた人向けにちょっとポロッとね募集しようと思うんだけど、
はい、
もう男性限定でやると思うの女性もいたと、いて女性もいたのよ、
結婚された
方、そうそうそう、でその人も本当めっちゃ変わったの、
はい、
なんか結構ご年配の方で、
はい、
なんか恋愛とかはもう諦めてるみたいな、人苦手みたいなこと言ってたけど、うん、関係ないとコマンダーだから、
はい、
指揮官だから
そうそうそう
やって、もう、まあ、幸せな結婚をされたっていうね、
はい、
いいことがあったんだけど、男の方が面白いわけ、俺の QOL がね上がるし、
はい、
ぐんぐん変わるんだよ ね,
そうですね、
やっぱねっていうのがあるから、まあ、そのコマンダーみたいなのはまあ考えてるんですけど、そういう機会が何いいってこと、
そうですね、うん、そのさっき言ってた節目節目っていうのが、
うん、
そのコマンダー入るかどうかも、
うん、
僕は結構その悩んだんですけど、うん、入ってなかったらやっぱゾッとするなっていうのは、
よく入ったな、だってその時金ねえじゃん、
ねえ、ないっす
ねだってマジねえじゃん、
マジなかったです
ねえ、
はい、
だってなかったでしょ、
なかった
です、だって懇親会の3000円がためらってる時に、
はい、
そのオファーがあって、は
い、そうですね、
入ったもんね、
はい、かき集めて、
うん、かき集め早かったもんね、しかもね、はい、決断その日当日みたいな感じだったもんね、
そうですね、
でやっぱね当日組はね、
はい、
早いよ、当日組はこれ別にコマンダーって対人スキル最大化プロジェクトみたいな感じだから、
はい、
もういきなり変わるみたいな、変えるぜみたいな、
はい、
俺がなんか二人三脚で本当にダメ出しもするしみたいな企画じゃん、
はい、
でも副次的効果なんだけど、その中で、まあ、ビジネスオーナーになってるの何人もいるからね、カナ含めね、
はい、
そうそう、そうですね、でその、まあ、そのうちの一人をね、ここでまあ、君もよく知ってる愛くん、愛さん
は、はい、
次俺社長任すからねガッキーとやってる会社のとかだから現実変わるから超面白いんだよね、はい、まあそれ以外でもさあるじゃん、その現実に飛び込むっていう意味では、
はい、
教材の購入者とかメルマガ読者っていうその関係だったら、
うん、
まあ知識は入ると思うんですよ、
そうですね、
うん、その思考様式とかそういったものはねインストールできると思うんだけど、現実変えるためにはなんかいろいろあるじゃない、例えばセミナーがあったりとか、
はい、
うん、まあ、セミナーぐらいしか今ないか、
うん、
あと忘年会があったりとか、まあ、それ年一しかないけど、ね、とかに出てくりゃいいのにってめっちゃ思うのよ、
そうですね、
うん、でも出てこない人が多いし、
はい、
購入者とか見てたらさ教材とか、
うん、
あるいはたまにメルマガのさクリック者とかね、
はい、
見るんだけどマーケティングのねとして、
はい、
まあいつもちゃんと聞いてくれてる人、
うん、
で教材とかはどのジャンルの教材も買ってるけど会ったことがない人って結構いて、
うん、
なんかもったいないの、こっちも覚えてて、ね、そうそうそう、その辺って結構でかいじゃん、
はい、
で俺もなんかこれ昔の最近話してないかもしれないけど、本を買って、
はい、
もうピンときた著者には必ずコンタクトを取ってた時期があって、
うーん
100%、
はい、
だって裏見たらさ連絡先があるの、 それかもあの本当に事務所の連絡先が直接書いてある人もいれば、
はい、
まあ、出版社経由ってもあるんだけど、100人連絡したら2、3人会えんのよ著者なんて普通の人間だから、
はい、
で会って、まあ、その時に例えばマキシマイズ 2.0 とかマキシマイズで伝えてる人間が非言語コミュニケーションとか、
はい、
第一印象とかあり方とかを整えておけば、
うん、
あ、なんかこの人自分が会ってきた圧倒的大多数と違うってなって人間関係って作れて、
うん、
現実変わっていくっていうのは俺自身めちゃくちゃ経験してるから、
はい、
それやった方がいいよね、
そうですね、
うんうん、まあ、飛び込むっていうことだよね、
はい、
不安があっても、あと何かありますか、最後にだいぶ長くなってきたんで、
そうですね、あと
なんか変わるためには、
変わるためには、
うん、シンデレラボーイになるためには
シンデレラボーイになるためには、うん、まあ、体を鍛えた方がいいと思います、やっぱりこれは間違いなくメリットしかないんで、
うんうんうん、
まあ、覚えてもらいやすいっていうか、
う
ん、フック、さっき言ってたと思うんですけど、
うんう
ん、その取っかかりがあった方が多分人間関係作りやすいのかなっていうのも思いますね、
うんうんうん、そうだね、10人いてみんな同じような格好して出る10人の中だとやっぱね分からない部分があって、それね、けどそれががたいがいいとか、
はい、
なんか特徴があると最初のフックにはめちゃくちゃなるんだよね、
そうですね、
その上であり方、素直だったり聞いてるだったり非言語のね印象の部分とかっていうのをちゃんとマネジメントできておけば、もう最初の段階であり側からエントリーできるから全然違うんだよね、
はい、
なんで鍛えないんだろうね、デメリットゼロじゃん、
デメリットゼロですよね、ま
あ、きついとかあるかもしれないけど、はい、それをはるかに凌駕するメリットが多いっていうことをこれだけ発信しててもなんかね、体
そうですね、
トレーニングをしないみたいな、だトレーニングってさ体が変わる良さっていうのもあるけど、
はい、
なんか内面
そうですね、
やべえ時にさ、
うん、
落ちてる時にまたグッと自分をさ引き上げてくれる要素とかあるじゃん、
あります
ね、うん、はい、フィジオロジーというかその体の使い方でね感情が こう伴うみたいなのがあるんだけど、それあるじゃん、
は
い、確実に。
ありますね、はい、
まあ、体を鍛えると。
あ、そうですね、
体を鍛えて素直な力を持って、はい、我以外みんな我がしなりで
スタンスで、
そうで何かあったら飛び込む勇気を持つと、
はい、
まあ、怖いけどね、
怖いですけど、うん、まあ死なないんで。
そうだね、死なないもんね、はい、もう得たい結果をちゃんと明確にしとけば、うん、飛び込めるから。
そうですね、うん、怖くないと思うんで。
なるほどなるほど、
はい、
うん、シンデレラボーイになってくれと、みんな。
そうですね、
うん、OKOK、
はい、
いや結構ね、今回ね、まあ、対人コミュニケーションスキルっていうところの話っていうのは、まあ、できてないんですけど、だけど、まあ、自分の現実をどんどんどんどん前進させるために、ね、必要なポイントっていうのはかなりいくつも盛り込まれた話だと思うんで、聞けたと思うんでね、
はい、
ぜひこの音声、まあ、1回聞いてなんか聞き物としてコンテンツとして面白かったなだけで終わるんじゃなくて、自分ができてるところできてないところっていうのを必ず明確化して、そして、まあ、さっきカナが言ってたように我以外皆我がしなりで、うん、自分が取り入れられるところは必ず取り入れて、まあ、アウトプットするって。
そうですね、
ことはね、じゃ必ず変わっていくんで、はい、OK です。じゃあ今日は興味深く勉強になる話をありがとうございました。またね、
はい、なんか
リクエストがあれば、
はい、
まあ、ちょくちょく会ってるんで、
そうですね、
対談取ったりとかさせてください。
はい、ぜひ、
うん、OK
です。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。